せーの、日本のごはん。この番組は専門分野も動物占いもさまざま異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティのアキです。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
管理栄養士をしています、動物占い羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本日のテーマはね、先日のインスタライブでもあのお話ししたけれども、クジラでございます。
はい、
はい、クジラといえばもうこの方、
この方
あの象さんでございますね。もうクジラといえばこの方、象さんって紹介がよくわかんないですけど
大きいつながり、
はい、よろしくお願いします。
あのクジラって美味しいんです。
はい、まあ、そこからですよね、はい、
うん、まずね、クジラって美味しいんですよ、すごく。あのね、そこを間違っちゃうと難しい話になっちゃうんで、まずクジラはとても美味しい食べ物です。で、私たち1970年代60年代生まれの人たちはですね、給食でクジラの竜田揚げとかを出されていて、その時クジラが美味しくないって刷り込みをすごく受けてるんですけど、実はあれはもう2級品3級品の廃棄するような筋の強い美味しくないクジラを給食に回して使ってたっていうのが、あの一番大きな難点で、クジラ美味しくないって刷り込まれてる人に、まずクジラはすごく美味しいですっていうのは先に言い直したい、うん、牛肉より美味しいっていう人もたくさんいる、まあ、要は低脂質で高タンパク、お肉の赤身のようにな感じですよ、う
ん、確かに、黒ひょうとか羊さんとか給食でクジラは食べてないですよね、
うん、その経験はないからね。
世代
なので、やっぱりちょっと上の世代の人がそこに当たるって感じですね。10年15年20年ぐらい、
だから今50代以上の方とか、
40後半から50代60代食べてて、なぜかっていうと圧倒的にクジラの方が安かったんですよ、その牛とかを使うよりも。で、その給食っていうね、立場上タンパク質 の、はい、あの確保っていうのがすごく大事で、その一つとしてクジラが使われてたんですけど、まあその時のクジラの調理が美味しくなかったので、クジラ美味しくないっていう風になっちゃってるんですけど、そこをまず払拭はしてあげたいなと思ってるんですよ、クジラ不可抗力なんです、それね。
僕の世代もそういうイメージないです
ね。そう、逆にね、そうそうそう、ないね、先入観がないっていうか、
むしろクジラ珍しい、なんか強いかな。
そう、珍しいですね。
そうですね、
そうだからね、まずクジラは美味しいんですよっていう前提から、
はい、
要はほら、みんなお肉のユッケ食べられないってなってるけど、クジラだと食べられるわけ、ユッケでね、でそのぐらい美味しい素材です。はい、でなぜかって、なぜそれを言いたかったかっていうと、日本ってすごく昔からクジラを食べていて、クジラが取れると一つの村が飢えないで生きてきたっていう、その歴史がある中でね、これから話すんですけど、クジラがまずかったらそうなんなかったですよ。やっぱりクジラ食べて美味しかったから、クジラってすごく喜ばれて、みんなが村を挙げて喜ぶ食べ物だったんですよ。栄養価だけじゃなくて美味しさも必ずそこに存在していて、だからこそあの残さず食べるっていうね、日本的な文化が派生したんだよなっていうのが、まあ一番前提にある。まずかったら多分そうそうこんなに続いてないはずなんです。
しかも当時って取るの大変でしたよね、だって一本槍ってワードが未だに残ってるぐらいですから、
そうなんですよ、
命がけなんですよ、
命がけです、
クジラを取るのに。だからそんなにまずいんだったら命がけで取らないでしょ。
その通りなんですよ、だからそのぐらい、クジラってまず前提美味しくて取っていたっていうのを忘れちゃうと、なんていうか食べ物の原点からずれるから、みんながそれを食べることがすごく美味しかったし、栄養にもなるし、かつたくさん取れたっていうところからスタートしてるんですよ、
はい、
で、まあ、ちなみに日本って縄文前期からクジラを食べてるんですね、かなり前ですよ。縄文前期って言ったらね、もう何千年前ですかって話なんですけど、まあ、クジラの骨がもう出土していて、まあ、いろんなね、皆さん遺跡好きの人とかはクジラの骨の発掘状況っていろんなところであって、九州の方が特に残ってるんですけど、そのしかもですね、その取る時にさっき言ったように危ない思いをして取ってたっていう話なんですけど、黒曜石で取ってたの、黒曜石の石器でクジラのこの頭の部分とかを刺して、まあ、なんていうの、あの天のこの このなんていう一番気絶させるポイントですね。だから殺してないんですよね、一発で殺せないんですよ、さすがに、うん、でこの気絶をさせて取ってた、で持ってくるときに、まあ、あの出血させるっていうやり方なんですけど、それ実は牛とかも同じね、牛とかもこの脳天にバーンって刺して、気絶させて、あの経血って言って首を切って血を出すっていうやり方、うん、としては基本的には多分ずっとどの世界もみんな一緒、哺乳類のその捕獲方法っていうのは、
うんうん、
でまあ、あの稲浦貝塚の発掘調査っていうのがあるんですけどね、まあ、稲浦貝塚とか、例えば壱岐、対馬の壱岐の原の辻遺跡っていう場所でも実は結構クジラが出土していて、壱岐は結構最近までクジラを取ってたんですね、
うん、
で私が行った壱岐の居酒屋さんの大将のお父様がクジラを取るあの船頭だったって言われて、いま、うん、だにあのクジラを飾ってる家とかもあって、ヒゲとか骨を、
うんうん、
そのぐらいまだ最近まで取ってたんですけど、実はこの原の辻遺跡から土器にクジラがこう書かれてる、あの土器が見つかってるんですよ。クジラが書かれてるって何が書かれてるかっていうと、クジラを取ってた図が書かれてるの、土器に、
うん、
こうクジラに対してこう追い込みのこういう、まあ、槍みたいのがこういう風に、
うんうん、
描かれてた絵が残ってて、おそらくこうやって追い込んでって、うん、ワンみたいなところに追い込んでって撮ったんじゃないかって言われてる絵が残ってます、土器の中に、
うん、
でそのなんていうのかな、撮り方っていうのが実は他のとこでも同じように撮っていて、小さなワンの中に追い込んで、まあ、追い込み量だよね、要するに、うん、撮ってたんじゃないかと言われています。でそれが弥生時代ぐらいまでその撮り方が、続いていくんですけど、まああのいろんな遺跡があっていろんな出土が出てるんだけど、クジラを取る人っていうのは多分ヒーローだったんですよ、
うんうん、
まあ、当たり前ですよね、自分よりあんだけ大きいのに乗っかって頭に脳天に打ち込むっていう作業をするので、この石棺とかから出土した人の中にクジラの骨を首に下げてる人って何人か見つかってて、駅とかで、おそらくその人はクジラを取る人たちだったか、もしくは漁がすごく上手い人という象徴でクジラ骨を一緒に入れたんじゃないかって言われるぐらい、まあ、だから縄文とか弥生時代にはクジラは身近にあったと言われてます、まあ、ちなみにあの万葉集でイサナっていう言葉がね、あの勇ましい魚でイサナっていう言葉が使われているぐらいなので、実はですね、この万葉集でイサナと呼ばれてたクジラを食べられたのは庶民ではなくて公家だけだったと言われてますね、
うん、
まあ、だからとにかくずっと私たちは、まあ、あの縄文時代も弥生も飛鳥もずっとクジラは取っていたっていう歴史が、
世界的にそうですよね、あの、はい、ノルウェーとかね、ノルマンディとかバイキングとか、うん、あの時代の人たちとかもバンバン取ってましたし、うん、やっぱり日本と同じように一本槍みたいなワードが残っていて、
うん、
やっぱその骨をあの装飾品にするみたいな、そのヒロイックなものになっていくっていう意味で、まあ、日本もそうだし、世の中的にも、まあ、まあそれは世界中取れてるわけじゃないかもしれないですけれども、うん、クジラっていうものをまあね、取るエリアは結構そんなに狭くもなかったんじゃないですかね。
そうなんです、うん、でクジラって別に日本にだけいたわけじゃないので、
うん、
なんかこうね、日本にだけ来てた回遊魚で日本だけが取ってましたよってことはまず一切そこではないのね、うん、確かに日本にはたくさんのクジラが入ってくることは事実なんですけど、でその中で、まあ、あのクジラの技術っていうのがどんどんどんどん発達していくんですけど、まあ、これなんでかっていうと、あんだけ大きいものだから一回取れたらすごく村やあの町というところが潤うわけですよ、
うん、
でクジラを干して干し肉にする技術とかも発達してて、今でもあの千葉県の和田浦ってところはクジラのタレっていうクジラジャーキーみたいのが伝統的な郷土料理として残ってるんですけど、うん、まあ、そうやってあのいろんなところをでね、いろんな保存食が見つかってます、大和煮とかで、かつあの日本っていうのはそのクジラを細分化して基本的には全てを食べる、全てを使う、そう、
うん、
でこのバラす技術だけはですね、世界ダントツだったんですよ。で、もともとその魚食文化が発展してたっていうのが、まあ、一番大きいと思うんですけど、まあ、例えばヒゲもちゃんと使ったりとかね、まあ、骨も使うし皮も使うしっていうことで、可食部を70箇所に分けます。まず食べられるとこ70、非食用を18で、トータル88に分けて、その加工調理法っていうのを示したものが実はもう江戸時代に出版されてるんですよ。そのだから88部位に分けて、この部位はこう使う、この部位はこう使うっていうのを記してます。でこれは何でかというと、1606年に熊野 大地ですね、今もあの捕鯨ができる場所ですけど、その大地にクジラ組っていう組織がもう作られて、あ、別にあのそういう悪い組じゃなくてね、クジラ組っていうのが作られて、でこの網取り、網で今までだからこうやって追い込みで取ってたのを網で捕獲するっていうのを考案したんですよ。網取りクジラ漁って言うんですけど、でそこでバーンって最盛期を迎えるんですね。でその後まあいろいろあってですね、すごく増加してったんですけど若干減ってくるんですよね。
実は何ですか、頭数がですか。
いえ、
捕獲量が、捕獲量が、
なぜかっていうと捕鯨量がね、うん、で、まあ、他に たくさん食材が出てきたから単純に、うん、
必要なくなって
きた。そう、必要なくなってきて、うん、それまではだからクジライエーイだったのよ。だって四つ足食べちゃいけないから、四つ足食べちゃいけないから、クジラ取れるために必死にみんなクジラを取っていたんだけど、まあ、200人ぐらい、そのクジラ組って200人ぐらいでもう組織、結構な大企業ですよ多分当時にしたら。
いや、かなりだと
思う。かなりの大企業でやってたんですけど、まあ、他のものも食べるからどんどんどんどん減ってくんですね。
まあ、ニーズがちょっと落ちてきたっていうことですね。
そう、そうで、まあ、だからそれこそ本が出されたりとか、浮世絵に書かれたりとか、いろんなことがあったんですけど、まあ、それが少しずつ落ち着いていきましたと。でなぜかというと、日本って基本的にクジラを食べたり加工したり、もちろん鯨油も使ってはいたんですけど、なんていうのかな、全部を食べるために取ってたから、何かのためだけに取ってないから、食用っていう意味では他のものが満たされたら別にクジラに頼らなくてもいいので、うん、乱獲をそこでしてたわけじゃないんですよね。でまあそんなこともあった中でですね、まあ日本ってやっぱりいい海流あるじゃん。上から冷たいの来て、下からあったかいの来て、うんね、でそうやってこういい海流に恵まれてるんで、どうしてもクジラが近づいてくるんですよ、うん、小魚って、うん、である時あれですよ、あの人がいらっしゃる、
黒船さん。
はい、黒船さんですよ。
ペリーさんですね。ペリーさん、なんで隠語にしてしまったのか分かんないけど
いや今日全然関係ないんですけど、今日あの豊洲であのクジラを買ったんですよ、クジラの刺身食べようと思って、はい、そしたらそれがあの入ってた発泡スチロールには黒船って書いてあって、これはなんか陰謀なのかなって思ってちょっとドキドキしたんだけど、
面白い巡り合わせですね。
まあ黒船が来航するわけです、
はい、
このペリーさんの目的っていうのは基本的にはその鯨油を取るための捕鯨のための寄港地に日本をしたかったんですよ、うん、燃料補給地に。でそのために開港を迫ってきたんですよね、うんうん、でその頃っていうのは石油燃料っていう化石燃料がないので、もうみんな鯨油に頼ってたんですよ。でその鯨油に頼ってるからクジラが取れないと結局はいろんな国のことが回らないので、その圧がすごくあったんですよね。まあペリーが1853年ですよね。1853年ペリー来航ですよね。でその中で、まあ、ペリーさんだけがじゃあ鯨油を狙ってたかというと、そういうわけではなくって、まあ、いろんな国が実は鯨油を狙ってぐるぐると回遊してたの。でその中で最も強かったのがノルウェーです、
うんうん、もともとね、
そう、
取りまくってるとか、まあ、それで生活してたわけですから、まあ、
そうです、そうです。で今までさっき言ったようにクジラ組はこうクジラをね網で取ったりとか、まあ、森で取ったりとかいろいろしてたんですけど、このノルウェーはですねグリナー法っていう、まあ、今でもあの、そうですね、似たようなの使ってるんですけど、うん、まあ、大砲ですよ、うん、大砲でバンと取ってあの押し留めるっていうグリナー法っていうのがあって、これ洋式捕鯨機っていうんですけど、これがまあ要は一発で仕留められるわけです、うん、でこれ日本も実はね導入するんです、明治に入って、うんうん、ただですねこのグリナー法がね流行らなかった。なぜかっていうと、それはとても簡単で、グリナー法でクジラを取ってしまうと身に血が回っちゃって美味しくなくなっちゃうんですね、うんでノルウェーっていうのは基本的にはあのグリナー法で取ったクジラは油だけを取るためにあの他は捨てていたの で、まあ、あの意味がなかったんですけど、日本としてはグリナー法で取ってしまうとあんま美味しくないよねっていうことで、結局捕鯨形式っていうのがまた少しずつ見直されて変わっていきます。ちなみに1962年時点、さっき言った給食の話したけど、実は国民1人当たりの食肉のトップがクジラです。私が生まれる10年前までは豚でも鳥でもなくクジラがトップだったんですよ、
1960年代。
60年代まで、
へー、想像つかないな。
だから
こう、まあ、1960年代があんま想像ついてないからね、
まあ、60年
オイルショックちょっと前ぐらい。
そうだね、うん、
だから今の60歳ぐらいの人たち、
うん、まだまあ親だな、
そうね、でもそんなに古くないでしょ。
そんなに古くない。そうそう、そんなに古くない。
そんなに古くないんですよ。
それのちょっとの間にクジラっていうものが、
いや、すごいスピードだよね。そう考えたら、
すごいスピードでなくなって、うん、で僕らの世代になると、あ、クジラ珍しいね。
いや、食文化ってなんか儚いっていうかね、脆、うん、いんだなって思うね、そう考えると。
いや、そうなんですよ。で、まあさっき江戸時代に他の食べ物が出てきて少し落ちたよっていうのがあるんですけど、その後そのペリー来航後にやっぱり乱獲がすごくなって、今度は頭数が減るんですね。
うーん、
でそうすると明治初期ぐらいになってくると、世界中の海域で少しずつその頭数が減ってきたってことが問題になるんですよ、
はい、
ここ結構重要なキーワードで、今頭数がとかっていろんな話があるけど、実は明治初期の段階で世界中がクジラを取ったことによって頭数減少が認められてるんですよ、
うんうん、まあね、取れてたものが取れなくなるわけだから、
そうそう、
分かりやすく、サンマみたいなもんでね。
そうです、そうです、うん、で、まあおそらくですよ、ここはちょっと想像です、おそらくクジラが取れなくなると、じゃあどうするかっていうと、クジラ以外の燃料を探していかざるを得ないですね、原油が取れなかったら、
うん、
でそっちがじゃあうまくいくようになると、今度クジラはいらなくなりましたっていう国は捕鯨から脱退するんですね、
うん、
アメリカとか、
うん、
大きな国は、
まあ、より効率的に燃料として使えるものが出てくるわけ
ですから、出てくるわけだから、うん、わざわざクジラを追いかけ回さなくても、
そうそうそう、
取れるものがあれば、うん、そっちの方がいいわけですよ、
うん、
で実際まだノルウェーとかはね、ずっと捕鯨をしてるんですけど、日本もずっと捕鯨をしてきて、さっき言ったように1962年ぐらいまではトップになったんですけど、その時点でですね、我々のだからちょっと上の世代の人たちの時点では、まあ、いわゆる先進諸国は原油には頼ってないんですよ、すでに、
うん、
でそうなると何が起きるかというと、日本だけ取ってるっていう状況ができちゃったんですね、
うん、
まあ、ちなみに国際捕鯨委員会、よく名前聞くと思うんですけど、 IWC っていう総会で、まあ、毎年捕鯨調査っていうのが行われてて、頭数調査っていうのがあるんですよ、うん、頭数調査っていろんな方法があって、なんかこう一匹捕まえてそれに対してこう調査をしていくとかっていうやり方があるんですけど、うん、ちゃんと誤解なきように説明をするとですね、まず目視っていうのがあって、今時目視かよと思うかもしれないんですけど、クジラって吐くじゃないですか、
はい、うんうん、塩ね、
そう、塩吹くじゃないですか、吐く吹くで、それがね、海にこう形跡で残るので、それでによってこう目視チェックをしていくっていう目視が今でも行われてます。これはまあ別に日本だけじゃなくて世界中で目視調査っていうのがまず1個あります。でもう一つはクジラを捕まえて解体して、胃の中の内容物によってどういう風なものを食べて、どの生育生殖範囲地で生殖をして、どこで生きてるかっていうのを調べるために解体をするっていう調査があるんですよ。これは別にクジラに限らずよね、
うん、
必ずその調査は必要になってきて、であとはですね、例えば他にも調査法いろいろあって、
GPS とかもあります、
ね、GPS くっつけて調査したりとかもあるんですけど、まあ、そこに対して、日本は2000年ちょっとぐらいの時に、まあ、122頭の調査捕鯨をしていて、そこで、まあ、クジラの解体を行っていることがあったんですけど、それに対して、まあ、残酷であるというのが、まあ、きっかけで大きな問題になるわけですよ。ただその調査の方法に関しては、まあ、別にクジラに限らずやってきたことで、内容物を調査した結果っていうのは結構大事で、この逆にこういう魚を食べていて、この魚のいる海域に行くとかっていうことを調べるためには必要である行為なんですけど、
場所だけだったらその GPS の方が多分有能だけど、うん、その胃に入ってるものってなるから、その生態もどんどん分かってくるんでしょ
うね。そうですそうです、生態調査、
そう、頭数が減ってて増やさなければならないってなったら、どこに生息してるかだけだったら不十分じゃないですか。
そう、
うん、そういう意味では解体っていうのは大事なことだとは思いますけど、
そう、うん、でそれによってこの魚がいたり、こういう魚群がいるところに対してクジラがこう流れてるとかね、まあ、いろんなことが分かってくるので、その調査自体は正当な調査として、別に世界のなんていうか IWC としては非難はしてないんですよ。なんだ IWC と一緒に調査してるんですね、忘れちゃいけないのは。その要は日本だけが調査するぞって言っても調査認められない、商業捕鯨が一回中止されてた時期だから。だから IWC の許可のもと日本の船で調査を行っただけなんですよ。 で IWC と合同調査をしてた。だけど捕まえてた船が日本の船だから、やっぱ日本が叩かれちゃうんですよね、そうなると。で、まあ、今現在においてその捕鯨ができる捕鯨船を所有している国っていうのがもうほとんど少なくなってきている、からまたそこでちょっと誤解が起きるわけですよね。で、今まあ現在も調査捕鯨をしつつなんですけど、日本はですね IWC を脱退しました。商業捕鯨を再開してます、すでに。で、実際そのね、昔から見たら当然頭数は減っていて、頭数制限をしながら年間にとっていいクジラの数を決められた状態で捕鯨はしています。ただしですね、ただし網にかかっていた時点で死んでしまっていたクジラは取っていいっていうルールなんですね。これ世界共通です。要は例えばアジを取ろうとして、まあないけど、アジを取ろうとしてクジラが入っていたら、そのクジラが死んでいたらそのクジラは取っていいですよっていうルールになってます。なので、そのきちんと捕鯨をするって決めた頭数よりも、実際は網に入って小さなクジラが死んでいたらそれは取ってるので、回ってる、当然回ってるし、クジラっていうのは6カ所でしか今あの捕鯨をしちゃいけないって決まってるんです。日本だと6カ所、5県6カ所って決まってるんですけど、その死んじゃったものに関してはどの港から上げてもいいんですね。
極端な話、あの打ち上げられたりしてますもんね。
そう、
まあ、
そうそうそう、
あるね、そう、爆発するから危ないよみたいな話
で、ね、そうなんですよ、うん、あの私捕鯨した後の解体を何度か見に行ってるんですけど、まずあの内臓爆発を起こすんですよ、うん、腐ってきて。
なので
発酵です、発酵、まさに、
ね、
すごい怖いんですよ。すごい怖いから、これ日本ってすごくて、捕まえてすぐにそのガスが溜まるところを全部外に出すのよ、海の中で、うん、海の中で全部外に出して、外に内臓が出たままクジラ運ばれてくるの、こう引っ張られてトントントンってその捕鯨場まで運ばれてきて、で朝の2時とか3時にその捕鯨の人たちが集まってきて、まあ、いわゆるクジラ組な人たちよね、でそれが集まってきて、そこで解体っていうのが行われてくっていう図式になってるんですけど、まあ、その昔からあるね、その解体法で、日本の解体っていうのは実は世界でも稀に見る解体法なんですけど、ナタ一本で昔は解体してたね。実はですね、ノルウェーからそれを教えてほしいっていう逆輸入的依頼が、明治とかにあって、実は教えに行って食べ方も教えたりしてる指導書とかもあるんですよ。ノルウェーでは結構だからクジラ肉焼いてステーキで食べたりとかもねしてって、ただノルウェーの人とかに聞くと結構クジラ食べてたよって人がいるらしいです。
いま、うん、だにノルウェー食べるもんね。
食べる、取れたら食べる、うん、とかその取れてしまったものは食べていい。
あとなんかお祭りみたいなイメージのあったような気がするんだけど、なんだったかな。まあいいや。
そう、ノルウェーって結構クジラに対して、まあ、日本と同じぐらい割と感謝をしてる国なんですよ。
う
ん
う
ん、
いやもうそれこ そ, じその最初に話してくださった歴史の話あったじゃないですか。うん、もう縄文の前からって、うん、向こうもそういう時代からずっとなわけで。
そうそう。うん、クジラと共に生きてきてる。
そうそう。うん、
まあ、ただしノルウェーに関して言うと、そのクジラ食っていうところに、まあ、なんか部位を全部使って食べるっていうのは、うん、まあ、日本が教えるまではそこまでちゃんとできてなかったので、うん、まあ、それを交流した上でクジラが食べられるようになったっていうのはあるんだよね。うん、まあ、日本ってそのクジラにすごく感謝していて、クジラので死んだ時に必ず戒名をつくんですよ。うん、唯一哺乳類の中で日本人が食べたものに対して戒名をつけてちゃんと一頭ずつお祭りしてるっていうのはクジラだけなんですよ。うん、だから決してクジラをむやみやたらに殺そうと思ってる国では決してない。
うん、
めちゃくちゃ感謝してる国だと思う、この国は。ちなみになんでクジラって魚辺に強化してます？
聞いた気がするけど、
なんか言った気がするよ私これ。
うん、聞いた気がする。なんだっけな、
全然覚えてない。
正直
者。日本のご飯内で
聞いた
気がするんだよね、うっすら。その時はーって言ったんだよ。なんだっけな、
クジラはこの強というか軽、一軽二軽の軽ですね。
はいはいはい、
うん、だから兆よりも大きい、1億1兆よりも大きいっていう意味で、
あ、大きさを表してるん
ですね。大きさを表してて、まあ、尊敬という意味ですよね。大きいものへの尊敬という意味で魚辺に軽って書くんですよね。でも、まあ、ディープな話をすればするほどいろんなことが入ってきちゃうんですけど、だから昔からクジラに感謝して食べてきた国であるっていうのは間違いないと思います。うん、 美味しい調理法いっぱいあるんですよ本当に。
僕はあのカノコっていう部位が好きですね、うん、
変わってるね、さすが
だね。見た目はグロテスクなんですけど、
グロテスクだよね、
なんかあの油感もあって、うんうんうん、でも赤身の美味しさもあって、あの部位好きです
ね、 あれですよ、めちゃくちゃ関西人ですね、
うん、そうなんですか。
やっぱり関西と関東食べる場所結構違ってて、関東は赤身が大好き、
うんうん、
で関西はやっぱりさえずりとか、さえずりタン、さえずりとかカノコとか、あとかまあ関東でいうところなの、おのみって言われるところとかね、あとおばいけっていうおばとか、うん、そういうところが関東は好きですね。
僕は川好きですけど
ね、まあ、川ね、うねす、
あれと日本酒あんま飲まないけど
美味しそうだね、うん、
あれでいいかも。
黒子さん日本酒飲むんだ。
黒子さん
お酒を飲むイメージがないから
、ね、
地味にびっくりしたけど、
うん、あのなんだろう、本当に、まあ、月に1回ぐらいそのクジラ食べてるんですよ僕。
結構
いいですね、クジラ会しましょう。
したいしたい。
まあそのなんかゾウさんほどいいものじゃないと思うんですけど、そのよくあの同じメンツで集まるところがその店なので。
あ、なるほど、
ね、で僕以外の2人がやたら酒を飲むので、たまに
あのクジラ料理屋さんまだね残ってるから、大阪のね有名店徳屋さんが閉めちゃったんですけど、うん、ぜひ食べてほしいですよねまずね。そのいろんな背景があって、なぜ反対してるのかとかっていうと、頭数が減ってるからっていう理由だけでは決してなくて、いろんな政治的なものもあったりとか。でちなみに去年ですね、世界と日本とで調査捕鯨をしてるんですけど、それに関して言うと、まあ、全てのクジラに対して、増えてることが認められたっていうのは事実で発表されています。これは日本がやった調査じゃなくて世界がやった調査なのね。そう、ただしその前世紀よりはみんな減ってるわけで、この頭数に関しては食べちゃダメだよとかっていうのはまだ規制は当然あります。そこは守らなきゃいけないとは思うんですけど、あのクジラっていっぱい種類いんのよ、
うん、
88なんか分解できるって話あったじゃないですか、うん、ほぼほぼクジラの種類と同じだなと思って。
そう、そうなんですよ、
90弱くらいだったと思う、
うん、そう90、うん、なんかもっと言うと分散すると100とかあるらしいんですけど、うん、まあ、クジラってね、イルカとかシャチもクジラの仲間なんですごいあるんですけど、その中でもちろん本当に絶滅危惧に瀕しているような種もあるし、逆に安定している種もある、
うん、
でそれによってまあ海の生態が変わってるってねよく言われてる状態もあるので、まあ、調査を慎重にしつつ、まあ、私たちの食文化を守りながら食べていくっていうのは、まあ、今はできる状態です、
うんうんね、だって今世界的にタンパク源がやばいっていう話じゃないですか。
そうなんですよ、
貴重なタンパク源ですよね、適切な管理のもとに
行こうとしてるからね、
うん、ああ昆虫ね
昆虫、
そうそう、昆虫よりはね文化のあるクジラの方が、
昆虫より全然
美味しいし、
もう文化とかバックグラウンドと度外視しても、うん、クジラの方が入りやすい、
まあ、
まあ美味しいからね、
コオロギよりも入りやすい、うん、僕はねこれを聞いてくださってる方が全員そうとは思わないけれども、まあまあ、でも僕は入りやすい。
そうね、
月に1回バグフード食べに行かないもん、
うん、
そうだよね、まあ、もちろん生息数っていうのは、まあ、全体で見たらね、それは昔よりはいろんな意味で減少してるのいっぱいあるんで、乱獲とかね、むやみやたらに取ることは絶対にしてはいけないと思う、うんうん、ただその捕鯨の事実っていうのって、うん、なかなかとクリアに明るみに出てる問題じゃないんですよね。
なんかちょっとね、まあ、半分タブー化されてるような、
そうそうそう、しかもその事実っていうのが、うん、その本当のことっていうよりもその、うん、なんて言ったらいいんだろう、大多数が事実と認めること、まあだから地動説天動説みたいな話ですよ、
うん、
地が動いてるって言ったのが世界で一人だけだったから迫害されたわけでしょ、
うん、
当時の事実はやっぱりなんだっけね、天が動いてるっていう、別に地は動いてないよっていう、
うん、
だからもう端っこまで行ったら滝があるよみたいなのが事実だったわけ で、
うん、
でその中でやっぱ情報がねこれだけ取りやすくなった中で、各自がやっぱね事実っていうものを 見ないといけないんだろうけれども、でもやっぱりその、まあ、さっきの調査捕鯨の話であっても、どこがやってるとかやり方とか、
うん、
じゃあそれを出しているところのパワーとかね、うん、いろいろあるじゃないですか。 ゃあそれといろんなバランスがあって成り立っているのでなかなか難しいですね。事実とはっていうのが、
そう、一応捕鯨数っていうのはオープンにしなきゃいけないので、クジラって取ったら必ず解体するときに水産庁の人立ち会いのもと解体をしなければいけないっていうルールがあるんですよ、うん、他の魚には一切ないんですけど、まあクジラ魚ではないんだけどね。でその立ち会いのもとなので頭数をごまかすことはできないの でそれが実は他の国でも行われてて、ちなみに世界で一番クジラを取ってるのは今でもノルウェーです、うんうん、で次に次いで日本で次いでグリーンランドっていうあの図式になってて、まあ各有実はですねロシア米国も取ってます、うんうん、あのロシアは日本の3分の1ぐらい、米国がだいたい5分の1ぐらいは取っていて、彼らも取ってないわけでは決してない、ね、のがまあ事実なんですけど、
彼らは何のために取ってるんですか？調査ですか？
まあ、調査という名の何かですね
何か、
うん、食べないのなら何だろうかっていうのはさすがにそこは憶測としては調査じゃないですかとしか言えないんですけど、
意外と食べたりもしてんじゃないですか？
どうなんでしょうね。ただまあ、
あのロサンゼルスではそういう店に行き合ったことはないわ。
ないよね、うん、私アメリカでクジラを
シカゴない、
うん、食べてるというのは見たことがない。ただノルウェーに行った時にノルウェーではクジラステーキがいっぱいありました、うんうん、クジラステーキにジャガイモをつけるっていうあのパターンはいっぱい食べた、うん、から食べてると思うが、アメリカは一応調査捕鯨として取ってるのかな、
うんうん、まあもしかしたらアミューズメントかもね
来たもまた一生懸命いろんなことを丸めたのに
ぶっ込むねなんか、う
ん、もうまあ
まあだって釣りとかもそうだからね、
うん、大きさ全然違うけどね
まあまあいろんな大きさのクジラがいるからね、
うん、あ
まあまあいろんなね、あの調査捕鯨に関して言うと、うん、世界中でまだやっていることが事実で、日本だけが調査捕鯨してクジラを取って解体してるわけではこれは決してないです、うん、でそれを70頭取ったとこがお前んとこ100頭取ったから取りすぎだみたいな非難というのは本当に本末転倒だと思う、うん、まあ、今ちなみに日本はですね、IWC 脱退しまして商業捕鯨再開してますけれども、きちんとあの頭数っていうのは報告されて、今もちゃんと数量は守られている。だからそんなに安くないクジラが、いっぱい取っちゃったら当然安くなる、でもいっぱい取るわけにはいかないからそんなに安くない、牛肉と同じぐらいの金額ではあります。でも美味しいけどね、
うん
う
ん、
うち牛肉が家にある率よりクジラがある率の方が高い、
まあ、それは多分都内でここだけじゃないですか、
ね、そうかもしれな い,
いやでも私あのそれね、クジラを食べる会っていうのをよくイベントでやらせてもらってるんですけど、まずクジラが美味しいよっていうところを知らないと、その、うん、なんていうか、なんで食べてたんだろうって、何も食べるもんがなかったからクジラなんじゃないっていう、その間違った発想にはなってほしくないなといつも思うんでね、クジラってそれは街を挙げて宴会するぐらい美味しかったんですよ。
そうそう、じゃないと命がけで取らない、
取らないよ、
ね、
そうです。そうだと思う、まあ、クジラの話をするとね、いろんな奥深さに突っ込まなきゃいけなくなるんですけど、
いやでもかなり僕は黙ってたので浅い感じに落ち着いて丸まったと思う、
浅くはなかったと思うけどね
さらっとね、
まあ、危険なエリアには立ち入らなかったっていう感じ、
昨日のライブで反省したから、
そう
ですね、立ち入らない、
まあ、続きはライブでね、ぜひね、
そうですね、続
きはもっと深いところまで
ライブで、はい、今日の夜にじゃあまたお話しましょう。
はい、お待ちしております、
はい、お待ちしております。
はい、それでは最後にお知らせです。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてみてください。先ほどもね、サイさん言っておりますが、毎週木曜日の夜10時から僕たち3人はインスタライブをしております。そちらの方もね、より深い話が、より踏み込んだ話が、
ちょっと危険な話まで、
そうですね、
飛び出すやも、
はい、まあ、なのでね、この放送中でも言った事実って難しいですよねみたいなところの話に踏み込んでいくと思うので、ぜひね、そちらの方も遊びに来てください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。